御言葉を読みいたします。ペトロの手紙1第1章3節から9節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。主イエスの弟子でありましたペトロが、生まれて間もない小アジアの教会に向けて一枚の手紙を記しました。教会の人たちへの挨拶を記し、神が褒めたたえられますようにと呼びかけた後に、ある驚きをもって記した言葉があります。それが第1章8節の御言葉です。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。今日も多くのキリスト者たちが愛している御言葉の一つかもしれません。それはきっと私どももまたキリストを見たことがないのに信じ、キリストを愛し、キリストを喜ぶ思いに溢れているからでありましょう。あるいは自分もまたあのキリスト者たちのように、言葉では言い尽くせないような素晴らしい喜びに生きたいという憧れのようなものを持っているからではないでしょうか。そして自分一人だけというのではなくて、私ども教会全体がキリストへの愛と信仰と喜びにいつもあふれることができたならば、どれほど素晴らしいことでしょうか。どれほど世の人々にとって魅力あふれる場所となることができるでしょうか。ペトロから手紙を受け取った、小アジアと呼ばれる地域は、今でいうと、トルコのあたりにあたる場所だと言われています。その小アジアの教会ですが、最初の第1章1節を見ますと、離散してとか、仮住まいをしているという言葉があることに気づきます。本来一つであるはずなのにバラバラになってしまっているということです。今住んでいるところは自分たちの本来の住まいではないということです。理由があって違う場所に仮住まいを建てて生きていかなければいけなくなったということです。それだけでただならぬ状況であることは明らかです。その理由の一つに、ローマ帝国による厳しい迫害がありました。このお手紙を書きましたペトロもやがて捕らえられ、ローマの地で殉教することになります。キリスト者たちは落ち着いて信仰生活をすることができなくなりました。自分の家にいたら見つかって捕らえられてしまう。だからそれぞれが自分の住んでいる場所を離れ、バラバラになったのです。この離散する、バラバラになるということですが、ここでは教会の仲間たちと離れ離れになってしまうということを意味しています。洗礼を受けキリスト者になるということは、キリストの体である教会に連なって生きる、そのことと一つのことです。しかし、迫害という厳しい試練の中で共に集まることが難しくなりました。で、彼らの中には洗礼を受けて間もない人たちもたくさんいたと言われています。で、教会自体も誕生してからそれほど時間は経っていないんです。 また共に教会の集会に集いたいと願いながら、一方ではいつか自分たちも世の権力者たちに見つかり、捕らえられ殺されてしまうのではないかという恐れや不安が絶えずあったことでしょう。しかしそうであるがゆえに、ペトロが見た教会の人々の姿は彼を驚かせたんです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。ですから3節の初めで、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますようにと語っています。神を賛美しようと呼びかけているんです。こんな苦しい状況にあるのだから、神など賛美することができないというのではなくて、むしろ迫害という試練の中にあるからこそ神様を褒めたたえようというんです。喜びの時にだけ神を賛美して、悲しみや苦しみの時には神を賛美しないというのではないんです。なぜならば、あなた方はすでに新しい人間になることができたからだとペトロは言います。3節の続きにこうあります。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、誰もが新しくなりたい、新しく生まれ変わりたいという願いや憧れというものを持っているものだと思います。でももう自分は若くない、年を取っているから自分はもう新しくなることができないと言って諦めてしまいます。あるいは自分は過去に大きな過ちを犯してしまった、失敗をしてしまった、どうしてもそれを拭い去ることはできない、忘れることはできない、そう言って自分の後ろにあるものに捕らえられ引きずられながら新しくなることができないと思い込んでしまいます。でも人間が新しくなるということ、それは新しく創造されるということでもあります。そしてそれがおできになるのは神様ただお一人だけです。自分がこういう力を持っているとか、自分がこういうことができるからというのではなくて、ペトロが言いますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせる、そのことができるのです。先ほども少し申しましたけれども、この手紙はまだ洗礼を受けたばかりのキリスト者に向けて記された手紙ではないかとも言われています。私どもが洗礼を受けるというのはどういうことか、キリストのものにされるとはどういうことか、そのことをペトロは改めて丁寧に語ります。私どもに与えられている信仰がいかなるものであるのか、これは洗礼を受けて間もない人に限らず、信仰生活を長く続けている人たちにとっても絶えず立ち返るべき大切なことだと思います。そしてその与えられた信仰を知るたびに喜びへと導かれていく、そのような幸いな経験を私たちもさせていただいているのではないでしょうか。ペトロは教会の人たちに、あなた方は神の豊かな憐れみによって新しく生まれることができた、あなたはもうすでに新しい存在になっている、だから神を褒めたたえるんだというんです。これまでのあなたはそうではなかったかもしれない、これまでの古いあなたはそうではなくて、何かといえば愚痴や不満を口にしていた、後悔と諦めの思いにとらわれていた。でも神がキリストにおいてあなたを選んでくださり、罪と滅びの中から救い出してくださった。だからあなた方は賛美を歌う人間。だから私と一緒に賛美の歌を歌おう。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。そしてキリストによって新しく生まれ変わった人間。神から賛美の歌を授けられた人間は、天を仰ぐものとされます。天におられる神に向かって賛美の歌を捧げます。新しく生まれ変わった人間は、もう悲しむことがなくなったとか、もう苦しむことがなくなったとか、もう涙を流さずに生きていくことができるようになった、 そういうことを言っているのではないのです。迫害が厳しい時代でした。死がいつも隣り合わせにありました。実際に信仰の仲間が捕らえられ、命を奪われるという悲しい知らせをいつものように聞いていたのではないでしょうか。身を潜めるようにして、地下で礼拝を捧げながら、そこで殉教した仲間の遺体を棺に入れ、共に礼拝を捧げました。棺の上にパンとブドウ酒を置いて、聖餐に預かりました。誰もが悲しみ、涙を流さずにはおれなかったのではないでしょうか。でもそこで神の豊かな憐れみによってすでに自分たちが新しくされたことを心に留めます。そのような悲しみの中にあって自分の心を覗き込むようにうなだれるのではなくて心を天に向けたのです。天を仰ぐときそこに賛美の歌声が生まれるからです。4節以下でこういうふうに言っています。またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。天には財産が蓄えられています。しかも朽ちず、汚れず、しぼまない財産です。天に蓄えられている財産というのは、救いそのものと言い換えても良いでしょう。救いの恵みが色あせることはありません。今すでに救いの恵みに生かされていますが、主イエスが再び来てくださるとき、今よりももっと鮮やかな仕方で私どもに救いが与えられます。そこではもう悲しむことも、ろうすることも、涙することもありません。すべてが神の喜びに包まれるんです。だから私どもが洗礼を受け、新しくされているということは、私どもが希望に生きているということでもあります。3節の終わりに、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与えとありました。生き生きとした希望というのは死んでいないということです、ここに希望があると言いながら、実際は死んだような希望、シャボン玉のように儚く消えてしまう希望というのはこの世にたくさんあるのではないでしょうか。なんとか希望の火を消さないためにこっちの方で頑張って希望の炎を絶やさないようにする。どうして自分はこんなことをしてまで希望に生きていると言わなければいけないんだろうか。そのような矛盾に陥ってしまうことがあります。しかし復活のイエス・キリストによって与えられている希望は虚しく消えてしまうものではありません。復活の死の希望はいつも生き生きとしているんです。死の力にも負けることなく生き続ける確かな希望です。このような素晴らしい希望の中にあなた方教会が立っているんだというんです。で、地上の歩みには6節か7節でペトロが語っていますように、試練というものがあります。で、小アジアの教会の人たちにとりましては、迫害というのがまさに大きな試練でした。で、キリスト者になったらもう試練に悩まなくなる、そういうふうに言っているのではなくて、ペトロははっきりと今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんがと語っています。そしてこの試練によってあなた方の信仰が本物である、そのことが証明されるだろうというんです。で、試練という言葉は、精錬するという言葉から生まれました。鉱石から不純物を取り除き、純金を取り出すときに鉱石を砕いてふるいにかけます。不純物はふるいにかけられ網の目から落ちていきます。そして純金だけが細かい網目に残るんです。私どもの信仰もさまざまな苦しみを通してふるいにかけられます。ふるいにかけられキリストへの不純な思いが取り除かれ、キリストへの純粋な信仰が残るのです。 苦しみを神から与えられた試練として受け止め、キリストへの信仰、希望、愛を持って耐え忍ぶのです。それが神様から与えられた信仰であるとペトロは語ります。私どもはもしかしたらこんなことを考えてしまうかもしれません。試練によって私どもの信仰が偽りであったということがもしかしたら証明されてしまうのではないか。私どもは自分たちの生活の中に襲い来る試練に怯えてしまっています。いつ自分の弱さが明らかにされてしまうんだろうか、いつ自分の罪が明らかにされてしまうんだろうか、まあ、一度不安にとらわれたならば、まっすぐに試練と向き合うことすら、できなくなってしまいます。でもそういう私どもに対してペトロはこう言うんです。五節の終わりで、神の力により信仰によって守られています。神の力により信仰によって守られています。ペトロは念を押すように語ります。神の力によって試練の中にあってもあなた方は守られているんだというんです。では信仰によって守られるというのはどういうことでしょうか。信仰というのは信じる心と書いて信心のことを指すのではありません。何があっても倒れることなく固く信じ続けよう、そのような自分自身の心あるいは頑張りというのが信仰において一番大事なのではないということです。もし信仰が信心であるならば、私どもは試練の中で立ち続けることはできないでありましょう。この信仰という言葉ですが、他にこの真実という意味を持っています。この場合の真実というのは神様ご自身の真実のことです。この神の真実が試練の中に置かれている私どものところにまっすぐ届けられるんです。そして信仰が守られるんです。このような信仰に小アジアの教会の人たちは生きることができました。生まれたばかりの教会でしたが、神の力と真実に守られ、試練の中にあってもですね、主を心から愛し喜ぶことができたんです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。ペトロは教会の人々の信仰を見て本当に驚き、そして喜んでいます。この言葉を語りましたのは弟子シエスの弟子のペトロでした。12人いた弟子の中で自分が一番弟子である、そういう自負を持ちながら、けれども幾度も失敗し、どの弟子よりも一番イエス様から叱られた弟子でもありました。良かれと思って思い切ったことを口にしたり、あるいは思い切って行動に移したことが、全てと言っていいほど裏目に出てしまった人でもありました。シエスが十字架で死ぬということを知ったときに、私は他の弟子があなたを捨てても、私だけはあなたを捨てることはありません、あなたのためになら死んでも構いません、そう言ってシエスの前で見事な信仰の決意を言い表しました。ペトロにとって信仰に生きるということは、自分の決意に忠実に生きるということでした。でもここでもペトロは大きな勘違いをしてしまいました。命を懸けるほどの決意も、死の恐れを前にして簡単に崩れ去っていったんです。お前もイエスの仲間だな、そのように人々から問われたときに、ペトロは恐ろしくなって、イエスなど知らない、イエスとは何の関係もない、そのように3度、つまり完全にシエスを否んだんです。これこそが信仰だと信じていた自分の決意、信心は何も意味を持ちませんでした。しかしそのようなペトロのもとを復活の主は訪ねてくださったんです。そして主はペトロに3度問われるんです。ヨハネの子シモン、 私を愛しているか、自分は三度死を否んだ人間であるという過去の記憶から、自分は三度死を愛していますと告白した人間であるという新しい記憶へと塗り替えられなければいけませんでした。そのために主はご自身への愛を通ってくださったんです。しかしペトロは、私はあなたを愛していますと大きな声で言ったところで、自分の言葉のどこに真実味があるんだろうか、そのことを思うと何も言うことができませんでした。でも主を愛していたんです。主を愛していながら、愛していますと口にすることができないペトロは、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、あなたを愛していることはあなたがご存知です、そのように言うことしかできませんでした。で、主イエスに対する信仰も愛も自分の決意が支えるのではありません。罪深い自分を許してくださり、その上で愛を通ってくださる復活の死の中に、私の命も希望も愛もあるのだということに気づかされていったのです。この復活の主イエスの真実の愛がペトロを再び伝道者として立たせます。そして主を愛することは、主イエスの子羊を飼うこと、つまり教会を立て上げ、そこに集う一人一人を養うことです。そして今手紙を記している小アジアの教会の人々が、まだ自分たちの目でキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ちあふれているのです。また復活の主イエスが弟子のトマスに語った言葉をここで思い起こします。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。トマスは最後まで復活した主イエスを信じることができない弟子でした。自分の目、自分の手こそ確かなものであり、それゆえに自分の手で主の十字架の傷跡を見て、傷跡に触らなければ決して信じないと言い張っていました。しかしその疑いの中に閉じこもるトマスのもとを復活の主は訪ねてくださったんです。主イエスの願いはただ一つです。信じないものではなく、信じるものになってほしいということです。自分の確かさや自分の都合に合わせて神様を信じるのではありません。信じるものになってほしいというまっすぐな主イエスの思いと真実が、私どもを信じて生きる人間へと作り変えてくださいます。そして主イエスが幸いだとおっしゃってくださった、見ないのに信じるということの中に、実は大切なメッセージが込められているのではないでしょうか。信仰とは自分の目に見えるものによって左右されるのではないということです。目に見えることが全てではないからです。ただ復活の主の真実だけが信仰を支え、私どもの歩みを守っていてくださいます。それは試練の中にあってもなお天を仰いで神を賛美することのできる信仰です。私どももまたこれまでに幾度も気づかされてきたのではないでしょうか。試練を経験すればするほど、そこに貫かれていたのは実は神様の真実であるということに、どのようなことがあっても復活の主が与えてくださる希望は命に満ちていることを、私どもは信仰生活の中で幾度も教えられてきたのだと思います。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。神がどのようなお方であるか、そのことを正しく知ることができたときに、そこにキリストへの愛が生まれ、喜びが生まれます。そして神様への賛美へと導かれていくのです。日本のプロテスタント教会の初期の伝道者に、上村正久という人がいました。この上村先生は今日お読みしました この第一章八節の御言葉を大変愛したと言われています。また復活の主がペトロに三度愛を問うた場面も非常に愛したと言われています。で、上村先生が亡くなる2年前に何時我を愛するかという説教を語っています。まあ、その中でこういうエピソードが登場するんです。まあ、さっき子どもたちもにも少しお話ししましたけれども、まあ、上村先生がまだ若かった頃、名古屋で伝道をしていたそうです。そこであるご高齢の信徒と出会ったそうなんです。その人には口癖がありました。俺は飯よりイエスが好きだということで言葉です。俺は飯よりイエスが好きだ。それが彼の主に対する最上の信仰告白でした。で、上村先生は最初その言葉を聞いたとき、あまりよく思わなかったそうです。ご飯とイエス様を比べるなんてどうかしていると思ったのかもしれません。それに信仰を言い表すとしても、もっと上品な言葉で主イエスの愛を表すことができるではないかと、そう思ったのかもしれません。でも上村先生が年を重ね、死というものが間近に迫ったとき、俺は飯よりもイエスが好きだと言っていたあのご高齢の信徒の方の気持ちがよくわかるようになったと正直に述べているんです。上村先生は言います。信仰は感情の伴わない頭でっかちの信仰ではいけない。信仰は何よりもイエスが好きだという感情が伴うものだ。上村先生は伝道者として、牧師として、何よりも一人のクリスチャンとして歩みをずっと重ねてきました。日本を代表するような伝道者、牧師でした。人一倍御言葉に聞き、神様のことについて、また人間のことについて深く考えながら歩みを重ねてきたでしょう。そしてその福音をどのようにして語り伝えればよいのか、その言葉について深い吟味を重ねてきたことでありましょう。そのような歩みの中で最後に何が残るのか、それはとても単純なものでした。主イエスを愛するという一点に信仰生活の大切な点が集約されているということです。もっと俗っぽく言えば、主イエスのことが好きかどうかということ、主イエスのことが好きで好きでたまらないということ、ご飯が自分の命を支えるよりもはるかに勝って復活の主の命がこの私を本当に生かしているんだ、そのことを心から信じ神を讃えるということです。だからあのご高齢の信徒の方が口にしていたように、俺は飯よりもイエスが好きだと喜びを持って自分も信仰を言い表すんだというんです。今から私ども聖餐の恵みに預かります。見ないで信じる者は幸いと、そうおっしゃってくださった主イエスは、この聖餐においてはパンとブドウ酒という自分たちの目ではっきりと見、そして自分たちの舌ではっきりと味わうことができる、そのような確かな形で救いの恵みを明らかにしてくださいます。神様は豊かな憐れみによって罪深い私どもを包み込んでくださるお方です。この世界はどれも不確かであり何の希望もない、信じられるのは自分の力だけだと言いながら結局はどうすることもできない、私どもの中に主は来てくださいました。洗礼を受けて新しい人間にされたにもかかわらず、古い自分にとらわれてしまう私どものもとをこの日も訪ねてくださり、主ご自身がこの食卓を用意してくださいました。ここにあなたの救いがあり、ここに真実の愛と生ける望みがあると復活の主は告げてくださいます。また聖餐はこの主イエスの愛に私どもが応えるとき、献身を新たにするときでもあります。うまくあるいは思ったように主の恵みに応えることができないかもしれません。飯よりもイエス様の方が好きだ、そのようにしか言うことができないかもしれません。でも私どもにとっての誠の命の糧は、 主イエスキリストだけであり、キリストが与えてくださる霊の糧によって養われているものである。そのことに何の変わりもありません。その思いを大切にしながら、これからも礼拝を捧げるたびに、御霊と御言葉によって心の目を開いていただき、その開かれた眼差しで天を仰ぎ見、望みを新たにしたいと思います。お祈りをいたします。見ない弟子を信じる信仰へと導いてくださり、愛と喜びに生きる道へと招いてくださり、心から感謝をいたします。地上の歩みにおいてさまざまな試練を経験するかもしれませんが、あなたの力と真実が私どもを守っていてくださることを信じることができますように、天に備えられている救いの素晴らしさに心を向け、賛美を捧げることができますように、素晴らしい喜びに満ち溢れている存在として、私たち教会がこの地に立ち続け、主から与えられた使命に生きることができますようお導きください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。